旭山森と人の会からお知らせがあります。2月18日日曜日にですね、旭山記念公園でですね、旭山冬のフェスティバルということで催し物をやります。でどんなことをやるかと言いますと、寒食&スノーシューウォーク、寒食とかスノーシュー履いて森の中歩いたりとかですね、あとは寒食スノーシューのオリエンテーリングとかあります。あとはイグルー村、イグルー雪氷で作った家をたくさん作って、その中で遊んだりとか、その中で今森山でやってる喫茶店みたいのができるかもしれないということです。あと馬ホースセラピー、馬に人を乗せて癒しをあれするっていう方、やってる方いらっしゃるんですけど、その方たちに来ていただいて馬をに触ったり馬引いたりとかってことができる見込みであります。
あ、面白そうですね。
はい、はい、あとは寒食を作るのもあるんですけど、山具合って木の木をですね、こうやって熱で曲げて、で自分で寒食作るっていうのもやる予定でおりますので、詳細はまだ決まってないんですけど、2月18日に日にちは決まっておりまして、でその前に我々また森と人のラジオがあるので、2月8日10日前なんですけど、その時にまた詳しいことが発表できるかと思いますので、2月18日ということだけ、雪まつりの1週間後なんですけど、よろしくお願いします。はい、
はい、それではですね、中パのブーイングって言うんですよ。私たちは中島公園ファンですが、たまにはブーイングです。ブーイングは2ヶ月に一度に制限しています。今夜のブーイングの対象は札幌コンサートホール北野の前にある彫刻双鏡です。ではこれ英語だと The Echo って言うんですね。なぜ野外彫刻にシートをかけるのだっていう、でこれについてブーなんですよね。
はい、
北野の前に卵型のオブジェがありますね。安田寛氏の彫刻双鏡です。冬になると保護のためシートで覆っています。中島パフェの掲示板、野外シートをかぶせるのはいかがなものかというような投稿がありました。
はい、
2名の方からありましたですね。はい、一部を紹介するとこんな具合です。彫刻の防水シートの生地ではひっくり返りそうになりました。はい、風雨風雪にさらたしてさらされてこその野外彫刻だと思います。
はい、
時々口回らなくなるんですね。野外彫刻についての考えが脱線しそうですって言うんですよね。
はい、
もうひっくり返るとか脱線とかですね、穏やかではありませんね。何しろ彫刻は卵型でしょ。はい、それがちょっと小山の上にポンと乗っかってるわけですからですね。はい、大変です。
はい、
で早速ですね、キサラに問い合わせるとですね、丁寧に返信がありまして、
はいはい、
作家安田寛氏のご意向を受け、当ホールが毎冬、12月から3月ですね、
はい、
防水用カバーシートをかぶせております、
はい、
とのことでした。で念のためにですね、安田寛氏に問い合わせるとですね、公式ホームページのですね、管理者より次のような回答がありました。
はい、
一部抜粋です。
はい、
作者安田寛が来たらにお願いしてシートをかけてもらっています。
あ、
イタリアの白大理石が見かけに比べ吸水率が高いのと、ふ、うん、ふっていうのはですね、うっすら入っている石の模様のこと
を
ふっていうんです
ね。
ふ、はい、があるため密度が均一じゃなく、そこに水分が入り込み亀裂が走りやすいという特質を持っているたんです。でシートをかぶせると美しくないのは承知で、
はい、
仕方なく青いビニールシートではなく白い立体裁断したシートを作ってもらっています、
あ
というような答えだったんですよね。
はい、
シートの立体裁断って高いのでしょうね。その予算はどこから出ているんでしょうかと、まだ質問者はまだ言ってるんですよ。
はい、
だけど丁寧に答えていただいたと思っています。納得しました。
はい、
そう
ですね。はい、
4曲目はですね、4曲目なんですけどね、
はい、
ムーデーで不思議な曲なんですよね。演歌でもポップスでもないと、日本でもアメリカでもないと、無国籍歌謡曲なんですね。
はい、
無国籍って昔流行ったんですよ。日活の無国籍ムードアクションとかなんとか言って
です
ね。
あ、そうです
か。はい、で赤いグラス、歌は愛情時、島千奈美さんのデュエットです。
はい、
ここでですね、ヒューマンアカデミーだったですよね。
はい、
の田中さんにですね、とにかく野鳥の番組ですからね、カラスに追っかけられた話をしてもらおうと思うんですよ。お願いします。
はい、小さい頃ですね、小学校高学年ぐらいの時に、防風林という森があったんですけれども、はい、小さな森が、そこを自転車で抜けて、家まで200メートル300メートルぐらいのところを自転車で 走っていましたら後ろからカラスに追っかけられまして、はい、それがもうずっと家に着くまで追っかけられてしまいました、はい、これはどうしてなんでしょう。
まあ、そこでカラスが子育てしてて、ちょうどの巣立ちをする頃にその近づくものに対して警戒するようになって、で追っかけるようになるんですけど、それだと思うんですよね。でハシブトガラスとハシボソガラスってカラス2種類いるんですけど、ハシブトガラスは結構攻撃的でですね、頭つついたりとか帽子つついたりとかよくやられますよ、はい、で追っかけていくのは、まあ、逃げてたから追っかけてったんだと思う。やっぱり動くものを追っかける習性はあるんで、たまたま時期的にそういう子育ての時期に当たってしまったんだと思うんですね、はい、
そうなんですね、
はい、それカラスって人を覚えるんで、下手すると毎日追っかけられたかもしれないですね、それは。
あ、よかったです、1日だけでした。
1日だけですか、はい、
はい、あ、そうですか、はい、それではですね、本題に入りましてですね、はい、今度はですね、第4番目は中島公園に新年の夢というわけですよね、はい、木につけるですね、名札を増やしてですね、すべての木の名前をですね、分かるようにしたらどうだろうかという話なんですけどね、
はい、
先日12月1日のことですけど、旭山に行った時ですね、大勢でお邪魔しましたですね、はいはい、その時なんですけれども、気がついたんですけど、いろいろな木にですね、ユニークな名札がついてるんですよね、はい、あれはなかなか親しみが持てるなと思いましてですね、いいなと思ったんですよね、はいはい、で中島公園の木はですね、割と名札があることはあるんですけど、少ないんですよね、
はいはい、
少ないと思います、はい、で割と分かりやすいのについてるんですよね、イチョウとかね、はい、分かるんですかそれ、
はいはい、
イチョウとかポプラとか、
はいはい、
で肝心なやつはついてないんですよ、
はい、
それでですね、とりあえずここでちょっと声を上げておきたいと思ってるんですけどね、皆川、はい、さんが旭山でですね、実際にこうやってみてですね、はいはい、いかがなもんだったかと思いまして、
はい、あれはですね、地元の緑ヶ丘小学校と総合学習、4年生の総合学習の一環としてやったんですけど、あの理に関しては絵とかデザインはすべて基本的に自由にしてもらって、色も何でも使っていいってことで、ただし植物の名札なんで、名前だけはカタカナで正式な図鑑に載ってる名前を書いてほしいっていう、それだけ条件出して、いろいろやってもらったんですけど、ものすごい図鑑見てその葉っぱを忠実に描く子とかいたり、あとバーニングペンって絵の具じゃなくて焼き付けるだけのやつで、字だけの子とかもいたんですけど、いろいろあって面白かったと思いますね、はい、
なんか可愛い感じだったですね、
はいはい、そうですね、
ずっと山の中ですね、歩いて見て歩いたんですけどね、
はい、
なかなか鳥がいなかったもんですから、
あ、そうですね、はい、鳥は昼間はあんまり活動しないんで、たまたま昼間の時間に当たってしまったんだと思うんですけど、
そうですね、
その代わりその木の名札はよく見れたという、はい、
我々焼き芋食べに行ったんですからね、昼間じゃないと、
はい、そう